こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはデータ活用です。面白いと思った化粧品ブランドの開発を取り上げて、商品開発やマーケティングに学べることを掘り下げていきます。それでは最後までぜひお願いします。はい。今回はある記事を読んでの話なんですが、記事のタイトルは、松木をここからプライベートブランド化粧品、5ヶ月で30万個、顧客の9割新規。こちらは日経クロストレンドの記事でした。まずこの記事からリード文引用しますね。松木をここから&カンパニーのプライベートブランド統合記念第1号となるスキンケア商品レシピオシリーズが発売から約5ヶ月で累計販売数30万個を突破。その3ヶ月後には年間販売目標の 80% を達成し、なおかつ9割以上が新規顧客だったという。小売業である同社はどのように敏感肌カテゴリーのスキンケア製品を開拓し、顧客開拓に至ったのか。はい、ここまでがリード文ですね。日経クロストレンドの2022年9月6日の記事のリード文でした。で、自分たちの会社が持っている顧客データを有効活用したという話が興味深かったです。詳しくはまた記事から見ていきましょう。次をここから&カンパニーのマーチャンダイジング戦略を担うグループ会社、MCC マネジメントの商品統括本部、商品開発部、商品開発課の桜井次長は、今回の商品開発の成否を分けたのは、膨大な顧客データを保有している小売業だからできたターゲティングだという。メーカーは自社商品を購入している顧客のデータを得ることができるが、その顧客が他にどんな商品を一緒に購入しているかは知ることができない。だが、松木をここから&カンパニーには、カード会員の購入歴などの膨大な購入データがあり、それを当社独自の切り口で分析することにより、新しい領域のターゲティングができた。はい。ここまでが一旦の記事です。では、保有している顧客データを使って、具体的にどのように開発を進めていったのかを、また記事から詳しく見ていきましょう。引用します。年代別や性別ではなく、お客様の買い物の価値観からグルーピングされた顧客クラスターを見ることによって、現在自社で敏感肌化粧品を買っていない層を狙ったというのが今回の商品開発の大きなポイントと桜井氏は語る。商品 DNA と顧客の買い物価値観からセグメンテーションした顧客クラスターで解析すると顧客の属性の違いが鮮明に浮かび上がるという。顧客の買い物価値観によって A から E までセグメンテーションした場合、A と B のグループは現在売れている敏感肌用ブランドの化粧品をよく購入しているが、C と D のグループはあまり購入していないことがわかる。であれば、この C と D のグループの顧客をターゲットにした敏感肌化粧品を開発すれば、新たな顧客を開拓できて、しかも既存商品とのカニバリも起こりにくいと考えた。はい、ここまでが記事です。で、今の記事の中にあった作った顧客グループですね。アルファベットで C と D とあったんですが、これら2つに対してどのように向き合ったのか、捉えたかというと、また記事から読んでいきます。顧客グループ C と D の共通点は、流行感度が高いこと。そして違いは、美容感度の高さ。レシピオの商品に当てはめれば、C は流行感度が高いが、美容感度はさほどでもない。敏感肌ビギナー。一方、D は流行感度が高い上に、美容感度も高い、敏感肌マイスターと言えるグループで、美容に関する商品知識が深く、よく研究している。両者の思考は全く違うので、単純に考えればどちらも満足させるのは難しい。しかし、松木をここから&カンパニーはあえて両者を狙う選択をした。桜井氏は、どちらかに絞れば商品開発も簡単だが、両者ともしっかり捉えられるような商品を目指し、後世の担当者と一緒に悩みながらレシピを作った、と話す。はい、以上が記事です。データによって消費者の商品への好みや価値観を反映して顧客グループを分けているのが面白いと思いました。で、この PB 化粧品のレシピオの開発では、顧客データという定量データだけではなく、定性データも組み合わせて、さらに消費者理解を深めたという話が書かれていました。まあ、どれだけ消費者の本音を発掘できるかということなんですが、また記事から読んでいきますね。はい、読みます。顧客データを細かく分析するだけではなく、実際にグループ C の敏感肌ビギナーと D の敏感肌マイスターに関する顧客を集めて、グループインタビューを重ね、両グループに共通する潜在ニーズを探った。 その結果分かったのは、どちらも敏感肌なので、化粧品選びで失敗したくない。だから化粧品は刺激の少ないことを重視して選んでいるものの、本当は刺激の有無よりも自分の肌がより美しく輝けるような化粧品を選びたいと考えているということだった。マイナスがゼロにすればいいという選び方をしているが、本当はゼロに戻すだけではなく、できればプラスにしたいと願っている。そこで後世と話し合いを重ね、透明感ケアアミノ酸という同社と味の素が共同研究している成分を配合。透明感を一つの切り口として打ち出すことにした。はい、以上が記事です。ではここから後半のチャプターに入っていくと思うんですけれども、今回の事例から学べることについて掘り下げていきましょう。はい、では後半入っていきます。今回のここまでの事例から学べるのは次の2つになるのかなと思っていて、レシピオという PB の化粧品からの学びの1つ目はデータの限界、2つ目が消費者心理の建前と本音。これら2つなんですね。データについてと消費者心理の理解についてです。ではそれぞれ順番に見ていきましょう。まずデータの限界からです。前提として持っておきたいのは、データではわからないことがある、データは決して万能ではないという認識なんです。データの限界と言ったんですが、具体的にどういうことかというと、自社データでは顧客が他に何を買っているのかがわからないというのが今回の文脈からの一つのデータの限界です。で、もう一つは、定量データだけではその奥にある本音、ここまではわからないと。こういったデータの限界ってあると思うんです。で、一般的にメーカーの自社保有データでは、競合商品を買っているかであったり、参入しているカテゴリー以外の買い回りって捉えられないんですよね。お客さんが自社商品以外の他に何を買っているのかが、自社の保有データではわからないわけです。また、定量データだけいくら集めたとしても、その奥にある、行動の奥にある顧客心理、例えばなぜその商品を手に取って、その手に取った時にどれぐらい迷ったのか、迷ったとするとなぜなのかという奥にある消費者の一人一人の気持ちまでは、定量データだけでは出てこないんです。こうしたデータの限界を知っていくことが重要だと思っていて、その上でどう乗り越えるかというのが商品開発担当者やマーケターには問われるんです。はい。これが一つ目の学びですね。データには限界があること。で、もう一つの学びというのが消費者心理の建前と本音についてです。で、先ほどまで見てきたレシピオの開発でインタビュー調査から分かったことは、次のような消費者の気持ちだったんですよね。ポイントは二つあって、まず自分は敏感肌なので化粧品選びで失敗したくないと、まあ、こういったことがまず聞かれたんですが、さらにはその奥にはどんな気持ちがあったかというと、まあ、だから化粧品は刺激の少ないことを重視して選んでいると、まあ、こうした行動とか心理があったわけです。で、これだっていわば、なんて言うんですかね、こう建前的な商品を選ぶ理由に当たるんです。というのは、本当は刺激の有無よりも自分の肌がより美しく輝けるような化粧品を選びたいというのが本音としてあるからなんです。ここには自己実現にもつながる何かこう人の根源的な欲求を見て取れるんですよね。お客さんが商品やサービスを買うときには、衣装を着ているような綺麗なニーズと部屋着とか裸のような気持ち、こう本音の望みや不満の両方が入り混じっているんです。建前と本音というのは時には矛盾して聞こえるようにも見えることもあるかもしれません。しかし、どちらもお客さんの本当の心理なんですね。どちらの気持ちも汲み取って、その上でお客さんへの商品開発やマーケティングをやっていくことが大事であると。これが今回の話から学べる消費者心理と、消費者心理における建前と本音、この両方をしっかりと捉えていこうと。これも学びとして残しておきたいです。はい、そろそろクロージングです。今回は松木横号からの PB 化粧品のレシピを取り上げて、商品開発やマーケティングに学べることを見てきました。最後に学びの部分2つあったんですが、2つまとめておきましょう。1つ目のポイントはデータの限界です。で、自社の保有データだけではお客さんが他に何を買っているのかというのは捉えられないし、また定量データだけでは奥にある本音、ここまでもわからないんです。こうしたデータの限界を知っておくことが重要で、その上でどう乗り越えるか、ここ意識しておきたいことです。これが学びの1つ目。で、2つ目は消費者心理の理解に関してです。商品やサービスを買うときには、お客さんの中には建前のニーズと本音の望みの両方が入り混じっているんです。時にはこの建前と本音というのは矛盾するように一見すると見えるんですが、ただ大事なのはどちらもお客さんの本当の心理であるということ。 よってどちらの気持ちも汲み取って、その上でお客さんへの商品開発やマーケティングをやっていこうと。これを最後学びとして残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。